ミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
皆さんいかがお過ごしですか。サルトルです。
まーちゃんです。
さあまーちゃん、
はい、
三木駅新駅舎が完成をしました。
そうですね、3月の末でしたね、
うん、そうそうそう、うん、で5月の21日にはロータリーも完成して、
はい
はい、でいよいよもう本格的に、まあ、そこはこうね、オープンというか
一新されましたね、
いうことですよね、うん、になるんですけれども、
はい、
あと、うん、神戸電鉄は青線開通70周年やってね、
ちょうど周年記念だったんですか。
そうそうそうそう、
はいはい、
でその周年を記念して、企画展が三木歴史資料館で開催されております。
あ、そうですか、
はい、うん、これが6月の26日日曜日までなんだけど、うん、まあ、一回どんなことが展示をされているのか、あ
です、ね
ね、あの詳しくちょっとリポートをしたいなというふうに思いますので、今日は三木歴史資料館に潜入です。はい、
はい、
三木歴史資料館今2階に上がってきました、うん、はい、企画展がこちらで行われております。ほうほう、今日ご案内いただきますのは三木歴史資料館学芸員の中西誠さんです。中西さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
中西さんまずこう入ってきました。でパネルがいっぱいこう展示されてるなーいうていうのをお見受けするんですけれども、まずはじめに駅ですね、神戸電鉄青線の今と昔ということで、まあ、今の駅と古い駅というていうのは対比させてますね。
はい、
緑ヶ丘駅にしても、はい、今はもうあそこね、いっぱいこうたくさんの方々がご利用されるいうということだから、ホームになってるけど、緑ヶ丘駅って本当に小さな可愛らしい駅やったんですね。
はい、これね、あの緑ヶ丘のね、あの業者が人を、あのお客様をね、誘致した、あの来てもらった際にあんまりにもちょっと駅がみすぼらしいというので、うん、今の駅ですね、
はい、
はあのあの事業者の方が負担して今の駅になっております。
そうだったんです
か。このね、あの緑ヶ丘駅というのはね、もともとは広、い、野 の、 あの、野球場前というね、
は
い、そういうふうな、ね、名前がついてた駅です。
はい、で野球場前だったんですね。
そうですね、はい、はい、緑ヶ丘ですね、はい、はい、
そこら辺に広野の野球場があったということや。
あ、そうです、はい、そうです。
そうですか、はい、あと他に恵比寿駅、しじみ駅っていう対比がありますね。で恵比寿駅も、まあ、あの覚えとっての方も大勢おられるんちゃうかなと思いますね。
はい、
はい、
これはね、元ね、あの、うん、くるみっていうね、
はい、
駅からねスタートしまして、この駅名もね、あの変わっていくんですね、
うん、
はい、
これも同じみね、あの今新しくなった、
はい、旧三木駅舎って言ったらいいのかな、
ね、そうですね、
はい、これもあの三木福遊橋駅というね、
うん、
名前の駅であの開業されています。
うん、さあそしてそのパネルがありまして、
はい、
奥へ続いてこう進んでいただきますと、
はい、
まず右手の方ですね、神戸有馬電気鉄道の設立ということで、ひときわ目立ちますのがこの顔写真。
はい、あの山脇円吉さんの、
はい、
あの写真です。
はい、この山脇円吉さんというのはどんな方になるんですか。
はい、はい、あの現在の神戸電鉄ですね、
うん、
まあ、当時はあの神戸有馬電気鉄道というので設立をしてるんですけど、初代の社長になります。
この山脇さんなんですけど、まあ、初代、社長ということなんですが、
はい、
この方は一体どういう方やったんでしょう。
はい、あの元々はあのあの神戸市北区 の、
うん、
あの道場長、はい、うん、で、あの、まあ、いわあの銀行を営む家に生まれ、
うん、
非常にあの農業、あの農政関係に、うん、あの力を入れられた方です、
うん、
はい、兵庫県県会議員に、
はい、
もうあの33歳の若さでね、
33歳でね、
はい、当選され、
はい、うん、
あの県議会 議員25年のうち議長をね、はい、3期務められたあの方です。はい、
その人がどういう思いを持ってまたこの神戸アルマ電気鉄道設立されたんでしょうね。
はい、あの当時ね、あのこの神戸市の北区とね、あの神戸市をつなぐ鉄道というのは当時の課題でして、はい、それらはあの神戸市の北区、それとあの上の丹波ですね、そちらの方の農民らが、うん、まあ、ちょっとでも早くあの阪神間に出荷したいという思い、うん、それとかあの、まあ、有馬温泉の方々の、はい、なんていうの、まあ、お客さんの、まあ、誘致なんかに関してすごくあの鉄道ができたらというのであの要望があったことに基づきます。あ、
でこの顔写真のすぐ左手にあるんですけど、神戸有馬電気鉄道開業前夜ということで地図が表記されてます。はい、でそこに今お話をされてた有馬鉄道というのがあるんですね。
はい、
でこの有馬鉄道というのは有馬ストップなんですよね、有馬までなんですよね、その時はね。
はい、はい、
で、はい、次ですけども、はい、今度また左にこうずれていきますと、そうすると有馬鉄道という今先ほどあった、鉄道とは隣にまた同じようなこう線があります。それが三田線というふうになってるんですけども、
はい、
あ、新たにこれはこれ敷設されたゆうということになるんですか。
はい、そうです。うん、こうね、もともとはあの有馬線ができた時に、はい、あの有馬鉄道に接続するあの計画だったんですけど、はい、この、今でいう JR 側ですね、あの国鉄の方があの鉄道 の, あの車両の増発というのをねちょっと 断ってきたというので、それあの急遽あの新たに三田線を、ね、作る必要があの生じました。
うーん、有馬鉄道はどうなったんですか。
有馬鉄道は、笹山線を新たに建設するというので、うん、この有馬鉄道は廃線になり、うんうん、その線路自体はあの笹山線の建設に充てられました。
あ、なるほどなるほど。さあ今はねこう見てきたのが有馬までやったんですけども、はい、有馬からこれ先ができますよ。神戸有馬電気鉄道というのが敷設されて、先ほどの有馬口のところから港川のところまで降りてくるんですね。はい、で、あの新有電鉄開業当時の有馬温泉とか古い写真がこう掲示されててね、電車もこんな感じだったんだよいうていうのを古い写真がこう教えてくれるんですけども、
はい、
その中で展望車いうのがあります
ね。そうです、はい、
この展望車いうのは何ですか。
これはね、はい、こう昭和4年に、うん、あの8月頃にあの、まあ、こうお客様のサービスの一つとして、はい、あの温泉の入浴券なんかをねセットして、はいはい、あの農業ビール電車とか、うん、それとかあの農業お座敷列車など、
はい、あの企画列車いうということで行われてたりするじゃないですか。でもね、大きく違うのは何かというと、はい、そのための電車なんですよ。展望車ね。
そう、違うの。
そうそうそう。で、ね、イメージしていただくとしたらね、展望車というのはトロッコ列車ね。
ああ、そうですね。
うん。あの京都のね、嵐山
とか、うんうん。窓とかが
なくて、ね。そうそうそうそう。はい。こんなん走った今でも。俺行くで。
いや楽しそう。
ね
え、めちゃめちゃ。こんな風にしてお客さんが電車に乗って、うん、そうね、温泉地有馬の方まで行ってたってこと
ですね。いうことやね。
そう
ですね。はい。またちょっとこうずっとこう進めていただきますと、はい、出てきました。三木電気鉄道による三木線の開業ということになります。はい、なんか独立した形でできたいうことになりますか。
そうです、はい、うん、ちょっと、ね、あの神戸有馬電気鉄道開業して、うん、ちょっと しばらくしてからお客の利用が減りまして、うんうん、その関係もありまして、うん、新たに鉄道会社を起こす必要があの生じまして、
うん、なるほど、
はい、
でその中でもこの今写真ありますのがすずらん台駅というところになります。ここにこう着目したんですよね。どないしたら人が乗ってくれるやろうかいうというのを考えられるんですね。
はい、そうですね、はい、はい、オブですね、あの今はあの現在はすずらん台とね、はい、名前をねあの変えてますけど、
はい、そして三木につないでいったのかいうことなんですけど、
あ、
ね、なぜでしょう。
はい、まあ当時ねあのいろんな新規事業をねあのちょっと考えるように ちょっと中の役員を入れ替えたりして、うんうん、その中で当時の3代より人口の多い三木市に、うんうん、鉄道を引く、うん、その途中にはゴルフ場があり、はい、こうね、まあ、ゴルフの利用なんかにもね利用されるということで、
はい、
はい、まあ、三木線っていうのの、開業をするというのにね、はい、決定されました。
はい、ゴルフ場前に使われたガソリンカーとありますね。
はい、はい、これはね当初ね、うん、これはこの三木線をね開業するにあたって、これ昭和11年の出来事なんですけど、うんうんうん、こう当時補助金、国の補助金をね、うんうんうん、使って開業させないけない、それで時間がないというので、とりあえず、うん、電化、非電化ですね、電化してないままに、広野のゴルフ場前まで開業させて、それで芸備鉄道という広島の会社のからこのガソリンカーを借りてね、運行を始めたという経緯があります。
うん、すごいね、なんかもう進めながら、
そうです ね,
ね、事業を絶対行っていくねんという
形にしないとっていうところで、
ね、でそういった内容のことを、まあ、どうやって認可を受けていったのかいうていうようなことっていうのが、実はこの玉置家に残ってたりするというっていうのも展示があります。
はい、結構ね玉置家のね城の中にね、いろいろこの三木電気鉄道の設立の経営に関するいろいろね資料が残っておりまして、うん、展示させていただいております。
そして三木線全線が開通した、
はい、やっと、
はい、
はい、まあ、でも今、まあ、三木線全線というふうに申し上げましたけれども、はい、どこまでになるんですかね。
はい、とりあえずは三木駅、当時は三木福祐橋という駅だったんですね。はい、それが昭和13年に、はい、うん、開通しております。
開通したんですね、はい、でそっから向こうですよ。
そうですよね、はい、それからさらに伸ばして、
うん、なんていうのかな、これ土木事業の様子。
そうです
ね今なんかやったらほらな、駅前の整備するときにでも、ショベルカーがあったり、 とか、
ね、大きい重機を使って、はい、この写真を見るともう人しかいないぐらい。
そうやね、そうやね、
そうですね、うん、ものすごいね、こうクワを振るったりね、本当にね線路をつけるのに非常にね労力を要したというのが分かりますね。
いいですよね。
はい、で青線っていつ全線開通したんですか。
はい、青線ね、はい、これは今から70年前昭和27年の4月の10日に、うん、はい、青線は、はい、開通しております。
これが大事、70年、
70年、
はい、70年を記念しての今回展示やもんね。
そうなんです、はい、
27年の出来事です。
そうですか、はい、
たくさんの人の思いが
本当本当
そこに。
そうですよ、うん、はい、軽はずみな言葉は言えない ね、
うん、他にもたくさんいろんなこう資料、切符とか、ね、あと、はい、はい、模型とかもね、うん、お好きな方は多分懐かしいなと思われる車両もあったり、
なんかウルトラマン列車とか
ね、はい、ファンの方から親しまれてる車両もあるようですからね。
はい、
はい、
ぜひとも、はい、皆さん見にいらっしゃってください。
はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。
この、神戸電鉄青線開通70周年三木駅新駅舎完成記念の企画展ですが、6月の26日まで開催ということです。三木市立三木歴史資料館2階企画展示室で開催されております。今日は、その企画展についていろいろとお話をお伺いしました。三木歴史資料館学芸員の中西誠さんでした。中西さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
のミキテクテクマップ、今回はミキ歴史資料館で開催中のミキ駅新駅舎完成を記念した神戸電鉄青線開通70周年、この企画展をご紹介しました。会期は6月26日の日曜日まで。この機会にぜひ神戸電鉄青線の歩みを資料や模型を通してご覧になってみてはいかがでしょうか。サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。